こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。インドシフト世界のトップ企業はなぜバンガロールに拠点を置くのか。元ソニーインディアソフトウェアセンター社長のムキンヨキオがインド IT 産業とバンガロールの戦略的価値を実務経験から解説するビジネス書である。主題はインドを単なる低コストの開発委託先として見るのではなく、世界企業が研究開発、人材獲得、グローバル製品開発の拠点として活用している現実を理解することにある。著者はソニーでのソフトウェア開発とインド拠点運営の経験を背景に、バンガロールがなぜ世界のトップ企業を引き寄せるのか、日本企業はそこから何を学ぶべきかを論じる。インド市場論というより、技術経営、海外拠点戦略、人材活用を結びつけた実践的な産業分析の本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、バンガロールを低コスト委託先ではなく戦略拠点として捉える視点。本書の中心的な意義は、バンガロールを人件費の安いオフショア開発地としてだけ捉える見方を修正している点にある。インド IT 産業は受託開発や保守運用の集積から始まりながら、世界企業の製品開発、組み込みソフトウェア、クラウド、デジタルサービスの中核機能を担う方向へ広がってきた。著者は、企業がバンガロールに拠点を置く理由を、コスト削減よりも技術者の厚み、英語での業務遂行能力、国際的な開発プロセスへの適応力に求める。これは海外拠点を補助的な下請けと見る発想とは異なる。拠点に権限と役割を与えれば、現地人材は本社の延長ではなく、グローバルな開発ネットワークの一部として価値を生む。日本企業にとっては、インド進出の是非以前に、海外技術拠点をどのような目的で設計するかを問い直す内容になっている。次に、豊富な技術者層と英語環境が生むグローバル開発の優位性。バンガロールの強みとして本書が重視するのは、単に人口が多いという事実ではなく、技術者供給、英語運用、国際業務経験が組み合わさった産業基盤である。インドでは IT サービス産業の成長を通じて、海外顧客と直接やり取りし、品質納期、仕様変更に対応する人材が大量に育ってきた。英語で議論し、海外拠点と時差をまたいで開発を進める能力は、グローバル企業にとって大きな利点となる。著者の視点では、この人材プールは単なる作業者集団ではなく、世界市場向けの製品やサービスを共に作る知的資源である。もちろん人材の質には幅があり、採用教育、定着の仕組みは不可欠だが、母集団の厚さがあるため、拠点の成長余地が大きい。日本企業が国内人材不足に直面する中で、インドの技術者層をどう組織能力に取り込むかは重要な経営課題として示されている。さらに、ソニーでの拠点運営経験から見る現地化と権限移譲の重要性。著者の特徴は、外部観察者ではなく、バンガロールでソニーのソフトウェア開発拠点を率いた経験を元に論じていることである。そのため本書は、インドの成長を概説するだけでなく、現地拠点を実際に機能させるためのマネジメント上の論点を含んでいる。海外拠点が力を発揮するには、本社から細かく指示された作業をこなすだけでは不十分で、現地の管理職や技術者が判断し、改善し、提案できる余地を持つ必要がある。逆に本社が重要な情報や意思決定を抱え込み続けると、優秀な人材ほど成長機会を感じにくくなる。インドでは転職市場が活発であるため、役割の明確さ、評価の透明性、キャリアの見通しも拠点運営に直結する。本書は、文化差を精神論で片付けず、権限設計、コミュニケーション、採用競争という実務の問題として捉えている点に具体性がある。そして、日本企業がインド IT 活用で遅れやすい組織的要因。本書は、世界のトップ企業がバンガロールを活用している現実と対比しながら、日本企業がインド IT 人材や拠点戦略を十分に活かしきれていない問題を示唆する。背景には、海外拠点を本社の補助機能とみなしがちな姿勢、英語での意思決定や使用議論への抵抗、現地に大きな裁量を渡すことへの不安がある。日本企業は品質や長期的関係を重視する強みを持つ一方で、意思決定の遅さや国内前提の業務慣行がスピードの速いインド IT 市場では制約になりやすい。著者の問題意識は、インドを理解することだけでなく、日本側の組織構造を見直すことに向いている。インド人材を採用しても、本社の会議、評価、権限、情報共有が日本語中心で閉じていれば、能力は限定的にしか活用されない。したがって、インドシフトとは拠点を置くことではなく、企業の開発体制を国際化することを意味している。最後に、インド市場、技術革新、人材獲得を結びつける長期的な競争戦略。本書で扱われるインドの重要性は、 IT 人材の供給地という一点にとどまらない。インドは巨大な消費市場であり、デジタル化の進展によって新しいサービスやビジネスモデルが生まれる場でもある。 バンガロールに拠点を置く意味は、世界向け開発能力を得ることに加え、成長市場の近くで技術と顧客理解を蓄積することにある。著者は、インドを将来の販売先としてだけ見るのではなく、技術革新と市場創造が同時に進む場所として捉える必要を示している。ただし、制度、インフラ、商習慣、人材流動性などの課題が消えるわけではないため、短期的な成果だけを期待する進出は危うい。重要なのは、現地の変化を継続的に学び、拠点の役割を段階的に高度化する姿勢である。この観点により、本書はインド進出ガイドではなく、企業がグローバル競争の前提を再設計するための分析として読める。結論として、本書はインド市場に関心を持つ経営者、海外開発拠点の設計に関わる管理職、IT 人材不足に直面する企業の企画担当者、そして日本企業のグローバル化を研究する読者に適している。得られる実務的な利点は、バンガロールを単なる外注先としてではなく、技術者獲得、製品開発、市場接近を同時に実現する戦略拠点として評価できるようになる点である。また、海外人材を活用するには、採用だけでなく、権限移譲、英語での業務運営、現地管理職の育成、本社側の意思決定改革が必要だという示唆も得られる。類書のインド経済入門や市場解説書が人口規模や成長率に焦点を当てることが多いのに対し、本書は著者自身のバンガロール拠点運営経験を軸に、IT 産業の現場と日本企業の課題を結びつけている点が特徴である。インドの可能性を例算するだけでなく、日本側が変わらなければ活用できないという現実的な視点を持つため、海外展開を具体的な組織課題として考える読者に有用である。ご支援いただける場合は、武漢洋洋、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。